お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一列王記19章1節から21節、20章1節から42節と21章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一列王記19章の学びに入りますが、アハブはイゼベルにエリアがバールの預言者たちを皆殺しにしたことを報告します。第一列王記19章の本文に入りますが、1節から3節。アハブはエリアがしたすべてのことと預言者たちを剣で皆殺しにしたことと残らずイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに使わしていった。もしも私が明日の今頃までにあなたの命の人たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼は恐れて立ち、自分の命を救うため立ち去った。ユダのベールシェバに来たとき、若い者をそこに残し。イゼベルがエリアに送ったのは脅迫のメッセージでした。自分の国の中の偽物の礼拝をものともせずに公衆の面前に立っていたことは、彼の体力と精神力を相当消耗させたはずです。彼を殺してやるというイゼベルの脅迫のメッセージを聞いたとき、エリアは勇気を失い南部のベールシェバに逃げました。ベールシェバは南の砂漠の中にあります。4節。自分は荒野への一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。カルメル山の山頂でバールの預言者たちをものともせずに立ち上がった人物にしてはかなり弱気です。今彼は砂漠の中でイゼベルから逃れてエニシダの木の下に隠れています。イゼベルは聖書の中でも最も邪悪な女性の一人です。ベールシェバについても彼はまだその先へと逃げ、やっとイゼベルの手の届かないところにいると感じました。この勇敢な預言者に一体何が起こったのでしょうか。エリアが鬱状態になったいくつかの原因が考えられると思います。一つは肉体的な疲労が原因だと思います。彼はこの時肉体的にも精神的にも疲れ切っていました。カルメル山での戦いの後、その場に倒れてもおかしくなかったと思います。エリアがうつ状態になった二つ目の原因は心理的なものだったと思います。彼は荒っぽく頑健な人でしたが、でも同時に感受性豊かな魂を持っていたのです。ですから時には彼も感情に支配されていて、意気揚々とした状態から一気に失望落胆する状態に陥ることがあったのではないかと思います。今彼は命を取ってくださいとまで神様に叫んでいます。5節から7節。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の御使いが彼に触って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。 すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。それから主の使いがもう一度戻ってきて、彼に触り、起きて食べなさい。旅はまだ遠いのだから、と言った。エリアには休息が必要でした。主はそれを知っておられたので、彼を眠らされました。エリアはそこで赤ん坊のようにすやすやと眠りました。同時に彼には栄養のある食べ物が必要でした。彼は極度の緊張状態の中でちゃんとした食事をとっていなかったのではないでしょうか。しばらくの後、彼は目を覚まして焼かれたパンを見つけます。この時エリアのためにパンを焼いた御使いは、よみがえりの後、ガリラヤ湖畔で朝食の用意をしてくださった主イエス・キリストだと私は思いますと、マギー博士は述べています。主はエリアを慰め、そしてまた眠りにつかせ、彼を休ませ、そして言われました。旅はまだ遠いのだからと。これはエリアが学ばなければならないことでした。人生には様々な試練や困難があります。あのエリアでさえも落ち込み、そして主の慰めが必要だったのです。ですから、あなたにも慰め主である救い主イエス・キリストが必要です。多くの試練や困難に満ちた人生の旅路は確かにまだ遠いのです。第一列王記十九章の八節。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て、40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。神様が用意してくださった食べ物に強められて、エリアは旅を続けました。そして彼はモーセに律法が与えられた場所であるホレブ山まで歩き続けました。9節から10節。彼はそこにあるホラー穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主は、エリアよ、ここで何をしているのか、と仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々は、あなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主はここで、エリアを特別な方法で取り扱っておられます。彼は疲労困憊しており、十分な休息と励ましが必要でした。ある精神的な問題は、心理学者に相談する必要があるかもしれません。でも私たちのほとんどは、主イエス・キリストの傍らに座り、主にすべてのことをお話しすれば、問題を解決できると思います。もし主と共に語り合えば、私たちは走り回ってすべての人に私たちの問題を打ち明ける必要はないのですと、マギー博士は述べています。11節。主は仰せられた。外に出て、山の上で主の前に立て。するとその時、主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。まず最初に山々を裂き、岩々を砕く大風が起こりました。その後山は彼の足の下で揺れ動きました。12節。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。神様は大風の中にも、地震の中にも、火の中にもおられませんでした。そして火の後にかすかな細い声がありました。神様はここでエリアに大切なレッスンを教えておられたのです。それは神様は神秘的で地味な方法で不思議な技を行われるということ。 また神様はご自分の目的を達成するために小さなことを用いられるお方であるということです。神様は巨大なドアを開けるために小さな蝶つがいを用いられるのです。13節から14節。エリアはこれを聞くとすぐに街灯で顔を覆い外に出て洞穴の入り口に立った。すると声が聞こえてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。私たちの多くはエリアが感じたように、今ここで信者として戦っているのは自分一人だけだと思う時があります。15節から17節。主は彼に仰せられた。さあ、ダマスコのアラノへ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。また、ニムシの子エフーに油を注いでイスラエルの王とせよ。また、アベル・メホラの出のシャファテの子エリシャに油を注いで、あなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。神様はエリアにこう言っておられます。北の国に帰りなさい。あなたがなすべき仕事があるから。彼は油を注いでハザエルをアラムの王とし、エフーをイスラエルの王としなければなりません。そして神様はエリアに彼の後継者エリシャのことを話されます。19章の18節。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった者である。最後に神様はエリアにバールに膝をかがめなかった7000人の人々が残されていると語られました。神様はいつでも残りの者たちを残しておられます。エリアの時代にもそうでしたし、今日もまたそうです。神様は今エリアを天に連れて行かれる準備をしておられます。そして神様はエリアの代わりとなるためにエリシャを起こされます。19節から21節。エリアはそこを立って行って、シャファテの子エリシャを見つけた。エリシャは12くびきの牛を先に立て、その12番目のくびきのそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎて、自分の街灯を彼にかけたので、エリシャは牛を放っておいて、エリアの後を追いかけて行って言った。私の父と、母とに口づけさせてください。それからあなたに従って行きますから。エリアは彼に言った。行ってきなさい。私があなたに何をしたというのか。エリシャは引き返してきて、一くびきの牛を取り、それを殺し、牛の用具でその肉を調理し、家族の者たちに与えてそれを食べさせた。それから彼は立って、エリアについて行って彼に仕えた。エリシャは今エリアの弟子になります。これから見ていくように、彼はエリアのミニストリーを引き継ぐために特別な訓練を受けます。さて、第一列王記20章の学びに入りたいと思いますが、この章でイスラエルはアラムに攻撃されます。第一列王記20章の1節。アラムの王、ベン・ハダテは、彼の全軍勢を集めた。彼には32人の王と馬と戦車とがあった。彼はサマリアに登ってきてこれを包囲して攻め。神様は今敵が外から入ってくることを許されています。この時点までは神様はそのようなことは全く許されてはいませんでした。それでも神様はアハブにさえも勝利を下さると約束されたと書かれています。13節に飛びますが、13節から14節。ちょうどその頃、一人の預言者がイスラエルの王 アハブに近づいていった。主はこうおせられる。あなたはこのおびただしい大軍を皆見たか。見よ、私は今日、これをあなたの手に引き渡す。あなたは私こそ主であることを知ろう。アハブが、それは誰によってでしょうかと尋ねると、その預言者は言った。主はこうおせられる。諸国の首長に属する若い者たちによって、アハブが誰が戦いを仕掛けるのでしょうかと尋ねると、あなただと答えた。この状況の中での神様の約束は、アハブの忠実さに起因するものではなく、神様のご自分の民に対する憐れみのためでした。神様はアハブに悔い改めて主に立ち返るチャンスを与えられたのです。そのように神様はあなたにも神様の声に応答するチャンスを与え続けておられるのです。こうして神様は彼にアラムに対する大きな勝利を与えられました。20節から22節。彼らはおのおのその相手を撃ったので、アラムは逃げ、イスラエル人は追った。アラムのベン・ハダテは馬に乗り、騎兵たちと一緒に逃れた。イスラエルの王は出てきて、馬と戦車を分取り、アラムを撃って大損害を与えた。その後、あの預言者がイスラエルの王に近寄ってきて言った。さあ、奮い立って、これからなすべきことをわきまえ知りなさい。来年の今頃、アラムの王があなたを攻めに登ってくるから。神様はアハブに言われました。私は今、あなたに勝利を与えた。ただしあなたは、バール礼拝に戻らないように気をつけなければならない。私はあなたの神であることを示した。アラムの王はあなたに対抗して来年また攻めてくるであろう。27節から28節。一方、イスラエル人も召集され、糧食を受けて出て行き、彼らを迎えた。イスラエル人は彼らと向かい合って陣を敷いた。彼らは二つの群れのヤギのようであったが、アラムはその地に満ちていた。時に一人の神の人が近づいてきて、イスラエルの王に言った。主はこうおせられる。アラムが主は山の神であって、低地の神でないと言っているので、私はこのおびただしい大軍を全部あなたの手に渡す。それによってあなた方は私こそ主であることを知るであろう。もう一度神様はアハブに勝利を与えられますが、不幸なことにアハブはベン・ハダデの命を助けるという間違いを犯します。34節。ベン・ハダデは彼に言った。私の父があなたの父上から奪い取った町々をお返しします。あなたは私の父がサマリアにしたようにダマスコに市場を設けることもできます。では契約を結んであなたを返そう。こうしてアハブは彼と契約を結び彼を去らせた。アハブは敵を殺すように命じられたのに、その命令に従いませんでした。罪との妥協は絶対にありえません。アハブはここでまさに妥協をしたのです。42節に飛びますが、彼は王に言った。主はこうおせられる。私が聖絶しようとしたものをあなたが逃したから、あなたの命は彼の命の代わりとなり、あなたの民は彼の民の代わりとなる。一人の罪人が他の罪人を裁くというのはとても難しいものです。アハブのケースもそうでした。だからこそ彼はベン・ハダデの命を助けてしまったのです。しかしそれは神様の御心に反する妥協以外の何者でもありませんでした。 さて、第一列王記21章の学びに入りたいと思いますが、第一列王記21章の一節。このことがあって後のこと。イスラエル人ナボテは、イズレールにブドウ畑を持っていた。それはサマリアの王、アハブの宮殿のそばにあった。サマリアの地は、パレスチナの地で最も美しい場所の一つです。そこからはエルサレムを南に、エスドラエロンの谷とガリラヤ湖を北に、ヨルダン川を東に、そして地中海を西に見ることができます。21章の2節から3節。アハブはナボテに次のように言って頼んだ。あなたのブドウ畑を私に譲ってもらいたい。あれは私の家のすぐ隣にあるので、私の野菜畑にしたいのだが、その代わりにあれよりももっと良いブドウ畑をあげよう。もしあなたがそれで良いと思うなら、それ相当の代価を銀で支払おう。ナボテはアハブに言った。主によって私にはありえないことです。私の先祖の譲りの地をあなたに与えるとは。ナボテはそれが世襲財産であるという理由でブドウ畑を売りたくありませんでした。このブドウ畑は神様が彼の先祖に与えられたもので、父から息子へと受け継がれてきたものです。第一列王記21章の4節。アハブは不機嫌になり、激しく怒りながら自分の家に入った。イズレール人ナボテが彼に、私の先祖の譲りの地をあなたに譲れません。と言ったからである。彼は寝台に横になり、顔を背けて食事もしようとはしなかった。アハブは自分の思う通りにならないので、家に帰って小さな子供のように拗ねています。邪悪なアハブは手に負えないわがままな子供のように食事をしません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエニシダの木の下で、エリア・イゼベルから逃げる、ホレブ山にて、エリシャの召し、アラムの攻撃、アハブのアラムへの進軍と勝利、アハブの第2回のアラムへの進軍と、彼がベンハダでの命を助けたことに対する非難、そしてアハブとナボテのブドウ畑というテーマで、第一列王記19章1節から21節、20章1節から42節と21章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。